どうも、ガルです。
磯でーす。
今週は2020年第23号の週刊誌のジャンプを読んでいきます。
はい。
ということで、先週はちょっと隙間の時間、合併号の空いた時間に、ジャンプラスに関して、ネット、ウェブへ掲載しているジャンプラスに関して、最近の動向、気になる先などを紹介する番組などを撮ったりとかいたしました。で、今回内容の方に入っていきますと、今週、ちょっと号がずれたりした影響でしょうか。今週が集合表紙になりましたね。
そうですね。
もともとはどういう予定で何がずれているのかちょっとわからないところがあったりもしますが、今週が集合表紙で、テーマは鯉のぼり、まあ、5月5日子供の日にちなんだ鯉のぼりの一枚でした。
いや、そうですね。もうルフィの鯉のぼりがすごい芸術的ですねっていう、
まあまあ、まあ、ルフィの画力でちゃんと描いたっていう感じですよね。
そうそうそう。あとはね、フーコちゃんが鯉のぼりになってるのは不幸だなって思いましたね。
いやいや、なってるわけではなくて、アンディがちゃんとフーコちゃんをモチーフにして鯉のぼりを描いたというところですから。
はいはいはい。
そこの愛情表現ですよ。
そうなの、誰かの能力でなってるとかじゃないの。
違います、違います。ちゃんとアンディが描いたんですよ、フーコちゃんをモデルにして。
はいはいはい。ああ、よかった。
ちょっと変わってるなというのであれば、あとはもう一個、森キングが鯉のぼり要素が、あ、一応、鯉のぼりになってるのか、自分が。
そうだね。風車で隠されてるけどっていう。
一瞬、なんか、背景に隠れてて、本人がただぶら下がってるだけだと思っちゃいましたよ。
うん。いやー、森キングのタイトル書くとこ間違ってんじゃないの。
そうですね。一瞬体ないのかと思ったら、普通にそうか。森キングも鯉のぼりに食われてるパターンの人だったんですね。
うん。
といった感じの、まあ、それぞれ個性の溢れる鯉のぼり表紙となっていました。で、中身に入っていきますと、今週関東カラーは、人と鬼の物語最高潮関東カラーの鬼滅の刃となっていました。で、それにちなむような形で、関東カラーおまけも、リバーシブルポスター、鬼滅の刃のリバーシブルポスター、アニメ版と漫画版表裏になっている感じのポスターがついてきました。
いや、そうですね。いや、かっこいいですね。
いや、本当に大変迫力あふれる感じの、それぞれアニメの良さ、漫画の良さがそれぞれ出る感じのポスターになっていましたね。
そうですね。
大変、保存版にしたくなるようなポスターがついてきて、で、内容の方に入っていきますと、関東から、第204話で、炭治郎くんは、こう、無惨さんを倒して3ヶ月経って、みんなそれぞれこれからの、こう、生活を見せたりとか、再会したりとか、お互い、喜び合ったりとか、したりとかして、炭治郎くんは、猪之助くん、善逸くんたちと、家に帰って、新しい生活を始め、そして、現代という展開でした。
いやー、今週、なんか俺的にはもう最終回目に焼けつけぞって言って読み始めたから、最後で現代って言った時にすげえびっくりしたんだけど、どうでしたガルベスの方は。
いやー、だって僕、一週前か二週前くらいで、炭治郎くんの今後に関してぜひ平成まで生きてほしいって言ってましたから。
うん。
まあ、全然、炭治郎くんが生きてたらいいなっていう思いは変わらずですよ。
いや、まあ、確かにね、大正時代の話だから、炭治郎くんがね、お父さんばりに、ねえ、なんかすごい病気にならずに長生きしてればね、100歳超えてればいけるからね。
まあまあ、全然そんな非現実的な話ではないですよ。
うん、そうだね。ああ、なるほど。まあ、だから来週は多分その炭治郎くんがわしが昔鬼がいたんじゃみたいな感じで回想を語って終わりってことですか。
まあまあ、で孫とかがいるのかな、ひ孫とかがいるのかなっていう可能性もありますし、まあ、少なくとも、ゆしろうくんに関しては生きてそうな感じはしますからね。
そうだね。
ゆしろうくんからその後の世界について語って終わりでもいいかなとは思ったりするんで、まあ、あり得る話かなっていうか、結構現代に飛ぶっていうのは僕の中で想定の範囲内ではありましたけどね。
なるほどね。いや、まあ、個人的にはね、まあまあ、二分だったらどうしようみたいな。
あんまり僕の中でその発想は今のところないですけどね。
うん。まあ俺もないんだよね。やっぱもう、これで終わりだと決めつめば、やることはだいぶ全部やっただろうって言って。はい、まあ多い悲願版とかは別としてもっていうね。やれることはやった気がするんでっていう。
はい。
だから、これで終わってほしいっていう気持ちの方が強いんでね、もう来週でなんかうまいこと締めてくれたなと思ってるんですよね。
いや、まあ、第2部の可能性が 0% だとは思ってないですが、でもまあ、エピローグとして現代が描かれるっていうのは別に前々から想定の範囲内ではあったんで、別に最終回、今週を読んだからといって、2部の可能性が高まったとも低くなったとも僕は別に思ってないんですよね。
う なるほどね。
だからまあ、
いや、
終わりそうと思って、そこに特に影響は今週なかった感じですけどね。
まあまあ、そうだね。まあ、とりあえずね、今週はもう本当に鬼殺隊のです。この3ヶ月後の話が語られるわけですけどもね。いや、個人的には本当に、キリア様にね、義勇さんがね、言葉をかけてありがとうございますって泣くところがすごい良かったって言いましたね。
そこで、義勇さんが、こう、品津川さんと、吠え見合ってますからね。
そうなんだよね。これもほっこりするところだよね。ついにおはぎ渡したのかみたいな。
そうですね。ずっとおはぎを持ってるはずですからね。きっとおはぎ渡してますよ。
だから、ね、そういったところもね、特にまあ今週ね、というかね、本当にキリアさんは急遽登板ですげえ頑張ったからね。
まあ、急遽とは言いつつも、でも計画としては、少なくとも、その薬を作り始めた段階の時にはもう計画は練られていたはずですから。ただまあ、事前に覚悟は決めていたのは間違いないんですけどね。
そうだね。いや、でも、それでも頑張ったと思うよって、俺は。
いや、当然ですよ。年齢を考えたらもう、どれだけのことかですよ。
いや、だから、ちゃんとね、そういうところに言及もあったし、もう、あとは本当に最終回らしくね、本当に、炭治郎くんとかなおちゃんも、カップリングが成立する感じでいいなって思いましたかね。
本当に、意外と炭治郎くんの方からちょっと照れてる感じがするっていうのがすごく良かったですね。
よかったですね。いやー、まあ、残念ながら、善逸は、振られたのかもしれませんけどもねって。
どういうことですか？
いや、わかんないです。善逸は、まあ、ついてってるから最終的に結ばれたのかどうかってのがわからないなっていう。
まあまあわかんないですけど、ちゃんとお膳を並べるときに、善逸くんの隣にねずこちゃんがいてご飯をよそってあげてるっていうところで、まあ憎からずは思ってる感じはしますけどね。
まあね。ていうか、今週だから、善逸がこう、ついてったのは全然伊之助と一緒についていくのは全然構わないんだけどさ。サブローじいさんとこに行った時に、善逸まで抱きついてるの超笑ったんだよねって
そうですね。僕も、そこに関しては、ぜひ、お前、そういうとこだぞって思いましたよ、ここは。
いやー、だからなんだろう、すごい、こう、まあ、感動できると同時に、面白い要素も散りばめられて、すごい良かったよね。
いや、本当に、もう最終回に関しては、本当に一コマ一コマ感動がある、語りたいところのある話でしたからね。もう本当に全コマ一個一個、ここがいい、ここがいいって上げていったらキリがないくらいの話だったので、本当にエピローグとしてこの情報量、それぞれがちゃんと何か日常を取り戻していって、で、こう去っていった人たち、もう当然扉に関してもそうですし、まあ桜のイメージも桜が初代花の呼吸の方がつけた必勝という桜であるですとか、お墓参りもそうですし、とにかくその去っていった人たちから受け継いで、で、日常に戻って、幸せに暮らして、わっはっは、わっはっは、みたいな、すべてもうほっこりする展開だらけなんですが、ちゃんとそこに一本芯の通ったテーマ性がありますからね。
そうだね。
それはもう見事だと思う。これを一話にまとめ上げたのは本当に見事だと思いましたよ。
いやー、間違いないですね。なんで、まあ本当に来週も、まあ最終回か2部かわからないけれども、期待ですね。
いやー、本当にどうなってるのか。まあ、テンションは上がりましたよ。現代ってなったことによって、僕は当然。お、現代か。うひょーってはなりましたから。一体、何が描かれるのか、何が描かれるのか。ゆしろうくんのこの、炭治郎くんをねぎらうっていうシーンも、なかなかの感動でしたからね。
そうだね。
今週の話、このゆしろくんのシーンが一番涙を誘うシーンだったような気もしますから、ゆしろくんがもし生きてるのであれば、すごく幸せになっていてほしいですけどね。
いや、そうだね。猫も幸せになってほしいからね。
いや、本当に猫、炭治郎くんの膝の上で丸まって落ち着いてるところとかもすごく良かったですからね。視線をかいくぐりましたからね、この猫も。
いや、本当だよね。まあ、一回バラバラされてるからね。
そうですね。っていう点でも、ただ、ゆったりとくつろいで横になっているだけでも、何を乗り越えてきたかを考えたら、本当に、大変、幸せな気持ちになる、素晴らしい全コマでしたよ。
そうですね。
もう品津川さんと禰豆子さんの回顧ですとかも、全部に関して本当にもう語りたくてたまらない感じの回なので、逆にもう、語りませんが。
はい。
もう、とにかく来週が大変楽しみです。 では続きましてが、ドクターストーンの第149話、内容としましては、コーンがありそうなので、ガも集まっているので、千空くんたち、川をどんどん登っていったら、マシンガンで撃たれてしまいました。悪い科学使いがいるのかもという展開でした。
いやー、闇の科学使い登場はびっくりですね。
いやー、確かに全然予想してなかったですが、確かに肉弾戦最強のパーティーが揃った時点で、脅威を設定するとしたら、妥当なところなのかもしれませんね。
いや、そうだね。まあ、実際確かにもう、ま、いかに街を作るかみたいな方向に俺もずっと頭がいったんでね。こういう明確な敵、しかも完全に現代文明蘇らせてるじゃないですかっていう。
ま、マシンガンに関しては、まあ、かなりこっちの千空くんサイドの科学力よりも上な感じはしますよね。
そうそう。なんか暗視ゴーグルみたいなのもしてるしね。
そこのところが、どうなのかとは思いましたけどね。
うん。いやー、まあ、実際問題ね、すごい精度なんで、だいたいもうすごい年月経ってるからさ、なんか軍の季節にあったとかっていう言い訳も立たないじゃないですか。
うん、そうですね。
だからほんとどう、全然予想がつかない展開をぶち込まれた感じなんでね、いやー、すごい面白いですね。
いやー、本当に、なかなか、いや、逆に連載初期、連載当初はまだ可能性として考えていた、ような気もしますが、千空くん以上の科学力、千空くん並みの科学力を持った悪い人の登場というのは、なんかすごい忘れたタイミングで出てきてびっくりでしたね。
そうだね。
なかなかのちゃんとしたインフレ具合が詰まってますよ。
いや、そうだね。まあ、せっかくアメリカ来たんだから、やっぱインフレしないとね。
はいはいはい。という感じで、まあ、この敵の顔の一コマのところとかでも、一応ヒビがあるっぽい。じゃあ、やっぱり、復活者本人っぽいっていうのが分かりつつ、この、確かに暗視ゴーグルなのか何なのか、体にまとっている衣装のよく分からなさとか、なかなか本当に気になる情報を小出しにする描写でしたからね。
うん。
いやー、大変気になる中、まあ、それに対応するこちらのプロフェッショナル感、この、つかすさんが、殺気に気づくという、その殺気に気づいたことに対して、わざわざ、このアドレナリン分解物の刺激臭などを判断してるんだとは思うけど、みたいな感じで、科学的な説明をつけたりですとか。
うん。
まあ、流水さんの水の防壁ですとか、この辺の、こちら側のプロフェッショナル感、それによる対応っていうのもまたかっこよかったですけどね。
いや、そうだね。
っていうか、つかすさんの、このインテリ最強の感じ。頭もいいし最強の感じっていうのが大変発揮されてて面白い一コマでしたね。
そうですね。
ちなみに金狼くんはいたらしいです。
はい。最強メンバーではなかったということですね。
前回の戦闘シーンに参加していなかった金狼くん、てっきりオース番かと思いきや、今回普通にいました。何だったんでしょうね、あれは。
何だったんでしょうね。
では続きましてが、ワンピースの第979話、内容としましては、マルヒたちが攻め込んでいって、で、オロチ様のところで飛び六方が集められたのは、カイドウさんの息子のヤムトさんを探せっていうお話だったらしいです。そして一方、ルフィはおしるこが粗末にされていたので怒りますという展開でした。
いやーもう、ルフィとゾロが開幕いなくなるっていうの面白かったですね。
まあまあまあ、約2名、まあ正面から乗り込むバカがいるって言われてましたからね。
そうなんだよね。いやー、まあ、この辺はまあ、ジンベイさん悪くないからね。
はいはい。
いやー、でも本当にさ、言った通りね、ローさんの作戦がちゃんと織り込み済みで完璧なんだよねって。
そうですね。その約2名ってちょっとこう、ぼんやりしてたところあたりも、まあ、ゾロとか、その辺が、よくわかんないですからね。
急に出てくるからね。
どこに行くかわかんないですからね、うん。という感じもあって、もうその辺も含めて完璧な、発言だったことがよくわかりますよ。
全然作戦の想定内になってるからね。
はいはい。
そしてね、まあ、相変わらずなんだろう、この、すごい盛り上がってるんだけど、まあ、カイドウサイドも楽しそうだし、ルフィサイドも楽しそうっていう感じは、なんか、見てていいなって思いましたね。
楽しそうですか？
楽しそうじゃないですか？兵器なんか出てくるし。
はいはい。
で、もう、カイドウサイドもなんだろう、もうウルティちゃんが可愛くてすごいいいじゃないですかっていう。
なるほど。まあ、まあまあ、そうです。あんまり、カイドウサイドは今週そんなに楽しそうではなかったですけどね。
そう、まあ、むしろ俺はなんか、カイドウがなんだろう、ちゃんとボスやってるのが、 酒癖悪くないなって思ったよ。
ああ、確かに。結構、なかなか交渉の余地のない人として出てくることが多かったですからね、カイドウさんは。
うん。
そういう点で、ちゃんと組織運営をしてるところを見れると、まあ、この百獣海賊団の日常みたいなものがちょっと垣間見えて、関係性みたいなものがちょっと垣間見えて、そこは人間味感じさせる一コマだった気がしますね。
いや、そうですね。まあ、大看板もね、この挑戦権が来たって、全くっていうところとかね、結構かっこよかったしね。
はいはいはい。そこは格がありましたね。
うん。いやー、まあだからね、本当に、この状況がどう、ね、こう、破壊されるというかね、で、なってく、ね、なんだろう、大混乱になってくのかっていうのはすごい楽しみだね。
はいはい。いやー、敵サイドも。で、ここで、こう示された、カイドウさんの息子のヤマトさん。で、どうもそれに関する発表で、事前に言うと混乱を招くような何か重大な発表があるらしいですからね。
なんでしょうね。
ビッグマムに嫁がせますかね。
え、まあ、ビッグマムの娘とかならわかるけどさ、ビッグマムに嫁がせるの。
じゃあ、ビッグマムの娘に嫁がせるのかもしれませんね。
いやー、もうそれはまあ、ビッグマムに嫁げって言われたら俺だったら逃げるけど。
確かに、ビッグマムは、最近結婚してるかどうかはよくわかんないですね。
うん。いやー、でもちょっとそれは面白いからね。俺はその線を支持したいよ。
いやー、といった、まあ、でも同盟関係、でも事前に言って混乱を招く。もっと、とんでもないことなのかもしれませんけどね。
いや、そうだね。まあ、ちょっとわかんないね。まあ、ヤマトに関係あるっていう。普通に考えればね、カイドウさんの最終目標はまあ大戦争ですから。
はいはい。
てっきりもう海賊同盟宣言だ、今からマリージョは攻め込むぜみたいなノリだったらまああれかなと思ったけども、ヤマト関係だとちょっと違う気もするからね、わかんないんだよね。
まあそうですね。といった感じで、まあそのヤマトさんという人がどういうキャラクターなのかもわかりませんし、今どこにいるかわからないとなると、いつルフィと絡むかもわかりませんし、結構また大変。予測のつかない要素が投げ込まれましたからね。
そうだね。
今後新キャラとか出てきたりとか、ルフィと絡む人が出てきたら、ちょっと勘ぐりたくなっちゃいますからね、そうしたら。
そうだね。全然明かされてないやつが実はヤマトだったみたいなのあるかもしれないからね。
そういう点でなかなか面白い要素が出てきました。あとはまあ、ルフィサイドも、ルフィのところも、このおしるこの話に絡める形んで、やっぱりルフィが主人公たるゆえんは、この義理人情感にありますからね。
うん、
一つ大きくは。ということなので、敵の本拠地に乗り込んで、もう大戦争という要素を呈する中にあっても、あくまでその行動動機の根っこのところにちょっとこの義理人情感っていうのを出してくるっていうあたり、この辺もすごく、このルフィを際立てる展開でいいな、おしるこ展開。ちゃんとおしるこがたくさん用意されるという伏線もありましたからね。
そうだね。
ビッグマムが食い損ねるというところから引き続きの展開ですからね。
うん。
大変長い伏線をはらんだおしるこが、もうこのワノ国編を一本貫くような形でここで生かされている点は、大変、素晴らしい展開だと思いました。
はい。
では続きましてが、出会ったのはマスカの大妖怪、陰陽師バトルコメディ新連載第2回センターカラー大蔵25ページ、ボーンコレクションでした。センターカラーは、主人公の風見くんとパイラさんの背中合わせの二人でした。
まあそうですね。まあ、肋骨に、こう、囚われてる感じなんですかね。
まあそうですね。骨とその二人という感じで、作品を象徴するような一枚。で、一応、陰と陽みたいな感じで、風見くんの方が昼、で、パイラさんの方が夜みたいな感じの、陰と陽の思わせるような一枚でした。
そうですね。
ちなみに、この作品はバトルコメディでよかったんですね。
いや、そうなんだね。
ジャンル化けはバトルコメディらしいです。という感じで、内容としましては第2回で、風見くんはパイラさん家に連れ帰ったら、親に見つかって家族会議になったりとか、お兄さんに、妖怪術使ったことバレたりとかするんですが、お兄さんがすくみずの変態だったんで、弱みを握って、パイラさん家に住めることになりましたという展開でした。
いやー、なんかすごい跳ねた感じするね。
ほう。それはどういう意味でですか？
いや、なんか、すごい、まあ、バトルコメディとして面白いというか、この、みんな、こう、ノリ軽いじゃないですか。
めちゃくちゃ軽いですね。
うん。これ、すごい俺好みなんだよね。
あ、本当ですか？
うん。
僕は、もうちょっと、シリアスな根っこ、土台があった上でこれくらいふざけてくれた方がいいと思うんで、ちょっと行動動機とかに関しては、 回固めてほしいとちょっと思ってますけどね。
はいはい。まあまあ確かにね。
ファイラさんが人間になりたい理由ですとか、それこそ風見くんのそのカッパとの、思い出、今の自分の成り立ちとか、その辺に関しては、一回シリアスにしっかり行動動機を固めた上でふざけてほしいっていう気持ちがちょっとあるんで、今週はちょっと思ったよりも軽くてびっくりしてますよ、僕は。
まあね。いやだって兄貴の説得がすくみずだからね。
そうですね。いきなり主人公二人よりも目立ってますからね、兄貴が。
これ、ほんと面白いよね。しかも兄貴自分の名前書いてあるしな。
これは僕は、盗品じゃないっていうことを端的に表すためのアイデアなんじゃないかと思いましたけどね。
ああ、なるほどね。確かに、盗品だとするとね、ちょっと犯罪集が出てきますからね。まあ、はい、来てる時点で犯罪なんだけど。
いやいやいやいや、急に何を言い出すんですか。すくみずだっていいじゃないですか、別に。
まあそうです。その趣味にね、言っちゃいけないですからね。あくまで犯罪集ですからね。
まあそうですね。ということで、ここで名前をちゃんと、兄貴自分の名前がすくみずに書いてあるっていうのは僕は、あ、彼の合法性をここで象徴してるんだな。素晴らしい意味合いを込めたデザインだなと思いましたよ。
なるほどね。いやー、でも確かにね、これはでも、ファイラさんがね、すんなり中に入っていくことにもなったからね。いや、素晴らしい采配だったね。
まあ、そうですね。そうですね。まあ、確かに、納得のいく展開ではありましたし、お兄さんが拒絶してから受け入れるっていう、その、緩急はつきましたからね。
うん、ついたからね。まあ、そのうちね、だからお父さんの方もね、結婚詐欺師はパラサイトだって言ってるからね。
はいはいはい。
どっかでちゃんと説得しなきゃいけないんだろうけどっていう。
まあそうですね。いやー、まあ実際軽いノリはところどころすごく面白かったですし、まあすくみずっていうのも印象に残る展開だったんで、なんかこれはこれでいいような気はしつつ、まあ、なんかファイラーさんが人間になりたいっていう理由が、まだわかんないじゃないですか。その、そうだね。地獄、あやかし会にうんざりだった、ゲロすぎるっていう、だから人間になりたいっていうのは分かりつつも、その、現状のパイラさんの何が不満なのかはよく分かんないじゃないですか。別に、普通に人として街中歩いて、エンジョイできてるじゃないですか、街中。
そうだね。そうだね。
っていうことで言うと、じゃあこれ以上どうして人間になりたいのか、どうして現状じゃダメなのかっていうのがまだ分からなかったりはするんで、その辺の本人の欲求なり、周りからの要求なり、何かしらなんか本筋が示されたらいいよなってはちょっと思いました、今週。
いや、まあまあでもね、この、やっぱこのバトルコメディとしてのね、体制は出来上がったと思うんでね。
まあ確かにこの作品に対してこのくらいの緩さは許容しなきゃダメなんだなっていうラインは引かれた気がしますよ。
そうですよ。魚住み的には線を引いたんですよっていう。
なるほど。なるほど。線を引いたんですね。
そうそう。だからこれでまあいろいろやれるだろうからね。
はいはい。
いや、楽しみじゃないですか。こうって。リノちゃんもね、固まってるだけでは三角関係勝てないですから頑張んないとっていう。
まあ確かに。そうですね。という形で結構それこそリノちゃんがピンチに陥ることに関しても、兄貴がピンチに陥ってることに対する主人公の感想も、妖怪術でそれを助けることに関しても、すべてが軽くはありますからね。
そうなんだね。いい君だぜって言ったんです。
この軽さが、いい意味ですごいなんか作品としての回転数を上げていく方向に行ったら、確かに、すごい作品になるかもしれませんね。
いや、そうだね。いや、だから、俺はすごい、1話から、1から評価ガクンって上がったんでね、本当に。
なるほど。
いや、だから3話以降楽しみだなって思いますね。
まあ、確かに、これがどういう方向に発展していくのか読めない分楽しみではありますよ。
うん。
ちなみに今週、なんか先週ミスさんが読み切り版に比べてファイラさんの性格が、こう、ちょっと変わったなみたいな話をしてて、僕はまあ、出会いのシーンだから違うんじゃないですかねみたいな、シーンの切り取りが違うから違うんじゃないですかね的な反応でしたけど、今週見ると確かに終始照れつつ、こう、好意を示してくるファイラさんを見ていると、何か性癖を2、3個削り取られたような気がしますね。何か前の方が深い、闇の深い性癖を感じましたね、確かに。
いや、それに関しては確かにそうなんだよね。
読み切り版の方が。という点で、こう、性癖をあるし、真っ当な方向に寄せてきてる感じはするんで、まあ、それも、ある意味での軽さに繋がっていったらいいのかもしれませんね。
そうだね。
というふうな感じで、まあ、なかなか独特な味わいのある作品だなという感じになっています。では続きましてが、僕たちは勉強できないの第157話内容としましては、ボードゲームの即売会で、沢子さんのお父さん、お母さんを呼んで一緒にゲームをさせることによって家族関係を、回復させましたという展開でした。
いやー、メイド服っていいもんですねってましたね。
それは確かに、特にリズちゃんのアップで僕は一番それを思いましたけどね。
いや、いいですね。リズちゃん、この胸元ばっくり開いたね。サービスメイド服、すごいなって思いますしね。お母さんまでメイドの格好しますからね。
これはすごい、お母さんの年齢を計算したくなりましたけどね。
まあまあまあ、別に細かい、別にメイドだ、メイドは別にほら、だって、おばあさんメイドまでいるわけですからね。
まあまあ、いや、別にダメとは言ってないですよ。
うん。
ただちょっと僕の中でのシミュレーションが変わってくるなという話ですよ。
シミュレーション？
シミュレーションが、このお母さんメイドに対する僕の中でのルートシミュレーションが変わってくるという話ですよ、ただの。
なるほど。いやー、まあまあ、本当にね。まあ、俺はまあ、リズちゃんもよかったけど、サワコ、ね、関城さんの、やっぱメイド姿はね、この、普通にやっぱ美人な感じがして、すごい良かったなって思うんでね。
はい、はい。
いやー、だから本当に、この関城さんの、この、親子の確執をちゃんと1話でね、このメイド服の彩りを添えてやったっていうことは本当に、つい先生、やった、やりきったって思ってよかったですねって。
本当に、お父さん酔い出されていったら娘と奥さんがメイド服着てるんですからね。
衝撃だよね。
まあでも意外とびっくりした雰囲気はないですからね。
まさか、裏では着てたの。
いやー、あり得ると思いますよ。
いやー、まさかのこの席上系。まあまあ、それが許されるんだったら、でも倦怠期にならないと思うんだけどな。
まあだからちゃんと、その娘が不登校になってしまったっていうのがきっかけで、夫婦間の距離がこうギクシャクしてしまったけれど、それが回復した暁にはきっとまたコスプレ趣味とかが復活するんですよ。
なるほどね。そしてね、まあまあ、あと本当に、伊豆ちゃんの成長もしっかりと描いたし、もう成幸くんがコトンって言ってね、もう、落ちたなっていう感じだったからね。
そうですね、落ちちゃいましたね。
うん。いや、だから、すごい、だから、内容的に詰まった回で良かったですよね。
まあ、そうですね。まあ、ちゃんとその、行動の、その、指針としての、その、関城さん、勇気を出せるために、自分たちがあなたのことを大好きだ、大事にしてる、愛してるっていう、その、工程によって、一歩踏み出せるっていうのを、まあ、納得のお話ではありましたからね。で、それができるリズちゃんっていうのに対して、ちゃんと、それを絡める形でリズちゃんの恋に落ちるというのも、まあ、まあまあ、大変、腑に落ちる話でしたよ。いやー、という感じなので、まあ、果たして、ここから、なりゆきくんとリズちゃんの関係性がどうなっていくのか、ルームシェアが続くとしたら、果たしてそこになりゆきくんも住むことになるのか、どうなのか、ちょっと確認したいですね。
そうですね。
では続きましてが、僕の開かれるの第270話内容としましては、つやらしさん、実はオールフォーワンの能力のオリジナルの方を移植されているところでしたんですが、死んでたんですが、何かイメージ世界、精神世界みたいなところで家族と決別したりとか、先生と会ったりとかして復活してきますとくんっていう展開でした。
いやー、今週、なんかすごい読み心地よかったんですよね。
いやー、映像に関して、すごくイリュージョンを発揮した映像表現、一コマ一コマ、なんでしょうね、お父さんを粉砕するところとかもすごく爽快感ありましたしね。
そうなんだよね。この見開きのね、この世界観のこの手がいっぱいあって街が崩壊しててみたいなね、
はいはい、
ところとかもなんかすごい、よかったですね。
いやー、素晴らしい映像表現でしたよ。
うん。そしてね、本当に過去をね、本当まあ、ちゃんと受け入れて上でね、それらを振り払うっていうところのね、しがらきさんの精神性が完成したっていうのも、すごい分かりやすかったですし。
はいはいはい。
この状態で復活したらやべえだろうなっていう、この、ドキドキ感っていうのはやばかったよねっていう。
そうですね。しかもこれ、セラキさんの復活に関して、ただ勝手に復活したっていうわけではなくて、このたまたま送電線、配電線の電気がショートして復活したっていうところが、僕地味に、その偶然性が好きだったんですけどね。
はいはいはい。 実は生まれなかったかもしれないものが偶然生まれてしまったみたいな。
その紙一重感とか、本当にたまたま感みたいな。で、それでシカロの復活によるパワーアップみたいな。そのシチュエーション、お膳立てみたいなのは僕は結構、ゾワゾワしましたよ。
いや、そうだね。いや、だから、なんだろう、まあ、デク君が主人公だけど、本当悪側の主人公、悪のヒーローはシガラキさんだよねっていう。
はいはい。
感じがすごいあって、よかったよね。
いや、本当に、キリストレベルですよ、もう。格で言えば。
まあ、そうだね。いやー、だからこそ本当にこの、来るよって言ってね、デク君の中のね、ワンフォールがね、うずくっていう展開も、うわ、来たなって感じするしね。
はいはいはい。いや、この離れていても感じ取る感じっていうのは、これもなかなかドキドキワクワクしてくる盛り上がりですよ。
いや、そうだね。もうあとは本当に、しがらきさんがある意味でこれで完成したところがあるんでね。
はいはい。
デク君がまだ準備できないんだけど大丈夫っていう。
そう、まあ、結局特訓の成果は全く言及されてはいないですからね。
うん。
能力がいくつ使えるようになったのかですか。その辺も全くわかんないですからね。
そうだね。
だからまあ、戦いになったら、現状のゼフ君が分かるでしょうし、そこから成長もあるでしょうし、しがらきさんに関しても、復活する前の状態で定着率 75% ですから。
うん。
やっぱり、不完全なところはあるはずですからね。
そうだね。
そういう点で、なかなか、お互いまだ未完成の状態で、どういう遭遇戦になるのか、展開になっていくのか、意外とここから世界を巻き込んだ長期戦になるのかもしれませんからね。
ありえますね。
などなども含めて、いろいろと気になる要素があちこちに散りばめられた状態で、二人の遭遇までどうなるのか。まずはまあ、しがらきさんの活躍に期待ですよ。
そうですね。
では続きましてが、読み切りです。人気作家超復活。相撲の次はメタル。春の特別読み切りセンターから53ページ。川田先生によるヘビーメタルヤンキースという作品でした。内容としては、まあ、遥か未来、人類が機械化した体で生き延びている世界で、みんな機械の体になって、ギミックという能力を持った結果、大変治安が荒れて学校も不良校みたいになってる中、主人公のヤンキーは、いいやつだったんで弱い者いじめを見せられなくて、ヤンキーボコして勝ったぜっていう展開でした。
いやー、なんだろう、日の丸相撲の初期を見てるみたいで面白かったですね。
それは、ヤンキーにお礼参りっていう意味ですか？
なんか、こんな感じだった、五条さんからとか。
まあ、確かに、リンチしてる現場に乗り込んで、倒して認められるみたいな展開は、日の丸相撲の初期みたいな感じはあるかもしれませんね。
そうですね。いや、でも、ほんと、川田先生は、絵が上手いから、普通に見ててさ、アクションシーンも映えますし。
はいはいはい。
あと、世界観が結構バカバカしかったんでね。
そうですね。
なかなか面白い読み切りだったなと思いましたね。
いや、そうですね。なので、例えば序盤のところで、こう何かいざこざに巻き込まれて犬がこう蹴飛ばされてるのを助けるという、不良が犬を助けるという展開をロボでやるっていうのはちょっと面白いっていう、このすごいありがちな展開をロボでやるっていうことがなんとなく面白いっていう、この作品の構図が見えましたからね、そこで。
そうだね。犬を機械化しとる、相棒化しとるんかみたいな。
そうですね。ここら辺の境目がよくわかんないですけどね。
その辺も含めて、バカなんだよね、この漫画っていう。
そうですね。本当に不良、ヤンキー漫画の普通のやつを、なんか、サイボーグでやるっていうのが本当全てでしたけどね。
まあね。
まあでも当然その下地になるストーリーラインのところにも、その、どんな個性であったとしても、それがお前の個性なんだ、価値があるんだ、素晴らしいんだ、唯一無二なんだ、みたいな、そういった感じの、まあ、多様性肯定みたいな、今どき風な展開もありますし、ちゃんとそれを肯定する主人公のいいやつ感っていうのも出てましたし、なので、ちゃんと基礎地をすごくしっかりした上で、やってることがサイボーグバトルっていうバカバカしたんですからね。
そうだね。
まあ、普通に面白かったです。
いやー、原田のバカさ加減が良かったよね。三人で一人の三位一体よっていうところとか。
はいはい。
いやいやいやって。これで筆頭って大丈夫かこの高校みたいなとこあるけどっていう。
いやいやいや、強いですから。これ普段後ろにいる二人の人格っていうか、後ろにいる二人はどのくらい自由があるのかが気になりますけどね。
いや、そうだね。たまに入れ替わったりとかしてんじゃない
。ギミック合体ですからね。
うん。
合体。 体、合体、どのくらい合体してるのか、ちょっと後ろの二人が不憫だったりしますよ。
だね。なんでね、まあ、川田先生ね、まあ、ここにありっていう感じの漫画でしたからね。
はいはいはい。
まあ、これが連載するかどうかはわかんないですけど、またなんか新しい漫画書いてほしなってますね。
そうですね。何か、今回のはやや、こう、一発ネタ感がなくはなかったですからね。
まあ、今回のはぶっちゃけ一発ネタでしょ。
まあ、連載したら連載したで何かしら、ネタが発展して面白くなっていくような気はしなくもないですが、ロボモノ、ロボモノ。スラフトも読み切りだけだと、先々の展開が気になるっていう感じの読み切りではなかったですかね。
まあね。
だから普通に単体として完結した面白い作品だったんで、まあ、果たして次どういう作品で来るのか、この路線なのか、また別の路線を見せてくれるのかわかりませんが、いや、まあ、相変わらず、このバカバカしさも含め、男臭さも含め、大変川田先生のいいところが詰まってるなと思わせる読み切りでした。
はい。
では続きまして、新任王者、森キングの第3話、内容としましては、森キングとお使いに行って、人助けをする姿がもう異常なんでやめてくれと思ったんですが、犬を亡くした女の子を助けるために、力を使ってもらったら犬にトラウマが植え付けられたんですが、大丈夫でしたという展開でした。
まあ、ピクピクしてるチャッピー可愛かったですね。
そのコマがもう今週の全てでしたね。
そうだね。いや、本当にだから、これでもいい。あの、飼い主の方がチャッピーって喜んでるけど、普通はいやーっていうリアクションだよ
ね。そうですね。虫が大量にまとわりついて、犬がもうピクピク痙攣しながら、うめくようにして現れるという。うん、これは、いや、まあ、森キングが何か女の子の犬を探すために力を使う虫がたくさん集まってきたっていうので、一体どうなるんだろうって思って、期待したのの本当に斜め下を行きましたからね。いや、この前振りと、この一枚は、大変成功してましたよ。
いや、そうですね。いや、俺も笑いましたしね、ここは。
いや、もうこれが本当に、今週の全てだったと思います。この前後はまあ、今までに提示されてたネタと同じですからね、基本。
そうですね。いや、なんでね、まあ、森キング、まあ、結構もう、街の人気者にもなったみたいだし。
はいはいはい。
だから、このあたりで、ちょっとやっぱり、新たな王との戦いを見たいですね、っていう。
そうですね。ちゃんと、その、王位争奪サバイバルみたいなことに関して、翔子ちゃんがちゃんと反応してますからね。
うん。
ちゃんとその辺で前振りもされているので、そろそろ、その、サバイバル戦が開幕するのが楽しみですよ。
あ、そうですね。
では、続きまして、配給の第392話、内容としましては、僕とさんは今は普通のエースなんで、どんな球でも超打ち返すぜっていう感じでした。
いやーもう、普通じゃない、普通の僕とさんかっけーって感じでしたね。
そうですね。最後の、この、なかなか配球のこの煽り文みたいな、編集の書き込んでる煽り文みたいなので、これという印象に残ってるものってそんなにたくさんあったイメージではないんですが、今週のは見事でしたね。
そうですね。いいか、僕と、それは普通じゃないっていう。
そうですね。なんとなく読者もずっと違和感はあったんですよね。
あったね。
俺は普通のエースだから。全部打ち返すのが普通のエースだから。普通になって俺を見てくれ。なんか変なこと言ってるな、こいつと思ってたんですが。それに対して最後の煽り文の、それは普通じゃないっていう一言によって、スッと腑に落ちましたよ。
そうですね。いやー、でも本当にな、いや、でも、この僕とさんがいい方向に進化したというかね。
はいはいはい。
いやー、高校時代から魅力的だったけど、このさらに魅力的になってるっていうのは、いやー、すごいなって思ったよね。
本当に、ちゃんと村っ気もなくなったんですね。
うん。
いやー、すごく見事ですよ。
いやー、よかったですね。これはだからもう、五色さんとか田中さんも胸はーってなりますよっていう。
はいはいはい。いやー、ですし、ちゃんとその、ボクトさんの成長、変化っていうものを、その、ストレートとクロスの内訳ですとか、まあそういう、なんか端的なプレイで、プレイスタイルに落とし込むような感じで表現してるのも素晴らしかったですし、そして最後のこの落ちながら背面ショットというワンプレイ、ここに来てもなおワンプレイで見せる、全く見たことのない新しいものを見せてくれましたからね。
そうだね。
いや、本当にどれだけ出てくるんだっていう感じですよ。
うん。いやー、本当に配球引き出し良いからね。
いやー、この後に及んでですからね。何これ見たことない、うん、びっくりっていうのをやってくれましたからね、また。
そうだね。
そしてそれが、本当にボクトさんのキャラクター性にマッチしてるし、かっこよかったですからね。
今週の副題、ただのスターって書いてありますけども、ただのスターですよ、北斗さんって感じですね。
本当に。まさにスターでしたね。
うん。
いやー、という感じで、ちなみに、プロバレーの試合はちゃんと5セットマッチらしいので調べたら。
うん。
どれくらい、この試合が続くのか、400話を超えるのか超えないのか、楽しみですね。
楽しみだね。
今週は392話ですが、400話を超えて、どこまでもどこまでも続いていってほしいですね。
そうですね。
では続きまして、センターカラーです。新しい世界へ最終章クライマックス大人気御礼センターカラー約束のネバーランドということで、センターカラーはエマとムジカの一枚、自由の翼の一枚でした。
そうですね。まあだから鳥かごからまあ鳥が羽ばたいてってみたいな感じの絵でしたね。
そうですね。
ただまあ、この鳥かごの中にこのだけの鳥は入ってなかっただろうけどっていう。
いっぱい鳥かごもあったんですよ、下に。落ちてるんですよ。
下の方にね。
そうです。
いや、でも爽やかな家ですよね。
いや、本当に作品展開にちゃんとちなんだような形で、どこまでもどこまでも広がっていくような感じ。それこそ最初の方の約束のネバーランドのすごい迷宮感のあるようなセンターからカラー扉が多かったのに比べると、本当に抜けていくような空間、世界、青空といった大変気持ちのいいセンターカラーでした。
はい。
ちなみに、約束のネバーランド、この後、どのくらい続くのかなと思っていましたが、この隣のミネルヴァ鬼滅通信という、この約束のネバーランドの情報コーナーで、普通に完結間近特別企画って書いてありましたね。
おー。じゃあ、やっぱ人間サイドの話はやんねえんだっていう。
そこまでは長くやらないみたいですね。完結間近で間違いないみたいですね、やっぱり。というのを、情報コーナーからなんとなく感じ取る、今回。内容としましては、第176話で、エマはフィルと再会して、もうみんな大喜び、みんなで人間の世界に行けると思ったところで、鬼が紛れ込んで暴れようとしたんで、それをエマが止めようとしたのを助ける形で、ママが刺されちゃいましたという展開でした。
いやもう、ママ死んじゃいましたね。
これから来週お別れですよ、きっと。
うん。いやー、正直なんだろう、約束を、なんかまあ、ね、約束の人とするところをママには見届けてほしかったんですかね、個人的には。
ほう。
そうそう、やっぱりなんだろう。まあ、どうなっていくかわかんないじゃないですかっていうね。
はいはい。
あ、きっとエマはどうこうなのね、みたいな、なんか、エマちゃんじゃなくて誰かが後ろでまとめたりしてほしいじゃないですか、最終回とかに。
そう、それはどういうことですか？何か、その方が、いいってことですか？
そうですね。そういう役割が俺は好きの大人が好きなんですけど、そういう役割をママにやってほしかったんですけど、まあ死んじゃうのは悲しいなって思ったんですよね。
なるほど。まあ確かに今週、うん、まあまあここで死ぬことに関しては、確かに今週特にママがそのフィルたちを見ていたシスターとかに関して、もう愛していいのよみたいな、私たちはもう自由なのよみたいな感じで。みんながわーと泣き崩れるみたいな展開があったりはしたんですが、でもその一方でやっぱり、もう、やむを得ないこととはいえ、まあ、罪の意識はあって叱るべきというか、
うん。
もうどうしようもない罪悪感は、ありそうなものですからね、やっぱり。
うん、そうだね。
ひたすら、こう、見殺しにしてきたっていうところはありますし、痛めつけてきたっていうところもありますし、裏切ってきたっていうところもたくさんあるんで、そういう意味で、やむを得ないことであった。もうどうしようもないことだったっていうのはあった上で、やっぱりちょっと、うん、悪いことみたいな感じに思えなくもないっていうところをちょっと感じたので、やっぱりそこでママが身を挺して守るっていうのは、すべてを清算する意味では、まあ、必要なことだったのかもなとは思わなくもないですね。
まあそうなんですね。いやー、まあだから、展開的に納得は全然あるんですけどね。
ですけどね。まあ個人的には全然ママも一緒に生き延びて、本当にこの先の世界を見るっていうのでも全然良かったんですけどね。
うん。まあ残念ながらそれは叶わなかったんですけど。でもこうなってくると、もう、ノーマンも死ぬんじゃないですかね、そのうちっていう。
いやー、わかんないですよ。意外と平成まで生きるかもしれませんよ。
いや、そうだね。現代まで生きるかもしれませんからね。
来週突然、そして現代ってなって、生きてるかもしれませんからね。
そうですね。あれは実は文明発達以前の世界の話だったんだよ、みたいな。
たいな人間の世界に来たら普通に現代社会だったりするかもしれませんからね。
そうだね。
っていう感じで、まあ、ノーマン生きてるか死ぬかは、わかりませんが、まあ、でもできれば、ノーマンは別に何一つ悪いことはしてないですからね。
まあ、そうなんだよね。
鬼サイドに対してちょっとひどいことをしたりはしたのかもしれませんが、まあ、明らかに被害者サイドなんで、ぜひ生き延びてほしいところだったりはします。ちなみに、今週の鬼が、どっから出てきたんだろう、っていうのはちょっとびっくりしましたね。
いや、そうなんだよね。急に生えてきたかね、こいつ。
そうですね。誰も警戒もしなかったという。この鬼が実は最強の敵だったのかもしれませんね、この作品中。
いや、もう確かにね、なんかこう、鬼でいう忍者というか、暗部というかね。
はいはい。
そういう存在だったかもしれませんね。
まあ、体の色変えて、カメレオンみたいになることぐらい普通にできそうですからね。
まあ、できるだろうね、鬼なら。
といった感じで、なかなか、いや、鬼の恐ろしさが最後に垣間見えたなという展開でした。では続きましてが、マッシュルの第14話、内容としましては、マッシュ君の10回勝負っていうのは、マッシュ君が10回殴るっていう展開でやべえっていう展開でした。
いや、今週見開き、すごい迫力あったし、バトル漫画としてなんかまた一段階レベル上がった感じしましたねって。
確かに、ただの一発ではなくて、ちゃんとその流れに沿った感じでの爽快な一撃につなげてはいましたからね。
そうなんだよね。ワッシュル、よくなってるよ、どんどんっていう。
まあまあ、やってることは最初の頃から全く変わってないんですけどね。
そうそう。でもなんだろう、絵が迫力ついてくると、それにつけて面白さも増していくじゃないですかって。
はいはいはい。
だから本当にね、ブレてない感じがしていいなってますねっていう。
まあ確かに。アクションでの気持ちよさはすごくありました。その一方で、マッシュ君のこの10回勝負って先週、やるとは言っていましたが、今週、普通に2発殴って、血吐いて、崩れてる相手に対して、あと8回残ってるっていうマッシュ君が、ちょっと、陰湿だなと思いましたけどね。
これは心を折りに行ってるわけですから。
そうですね。相手がやってきたことをやり返してる状態ですからね。
うん。
だから相手が悪いからっていうのも、まあ、言ってしまえばそうなんですが、よく考えると、先生を埋めたのも含めて、
うん、
やっぱ陰湿ですよね、マジか。
そうで、ちょっと過剰なとこあるよね。
それは結構マシ君のキャラクターなのかなというのが今週、なんか感じ取れました。
そうですね。まあまあ、とりあえずこの、なんか、赤魔道士さんですか。
はい、はい。
赤魔道士日本戦の方ですか。ね、これで終わりでしょうですからね。
はいはいはい。
まあだから、果たしてこの後、寮の黒幕が出てくるのか、女の人が実は黒幕だったとかね、いろいろまあ展開は期待したいですね。
まあ、2年生トップクラスらしいですから、もう2年生敵なしなんじゃないですかね。
まあそしたら3年生出せばいいんですよ。男塾だって別に、2年生は別に、明石先輩くらいしかすごいのいなかったし、いなかったしっていう。
まあそうですね、一気に3年でいい気がしますね。
うん、
あとは、これから、どれだけ敵の格闘、そのシチュエーションをインフレさせていけるかどうかっていう感じのような気がしますね。で、もう、マッシュ君がそれをどう気持ちよく乗り越えていくのか、どれだけ弱くて可哀想な人たちを出せるのかっていう展開じゃないかと期待しています。
はい、
では続きまして、呪術回戦の第105話内容としましては、イタドリ君に一撃食らって死を覚悟して、なんとか、長宗さん、倒そうと、頑張るんですが、叶わないかもといったところで、長宗さんに謎の記憶がという展開でした。
いやー、今週はヤンキー殴り合い漫画多いわけですけど。
なるほど。
うん。その中でもでもやっぱ呪術回戦の殴り合いは、こう、スピード感と迫力と駆け引きが抜群にいいよねっていう。
まあ、アクションが本職っていう感じはしますよね、ちゃんと。
うん。なんで、いや、普通に面白かったですし、この面白さの中でまた、イタドリ君が負けるっていう展開はびっくりしましたねって。
いや、本当に先週でお腹貫かれた段階でもう、やられるところまでやられたのかと思いましたが、そこからさらに覚悟を決めて、殴り合いに持ち込んで、結局押し負けるという。いやー、マジでかーって思いましたよ、本当。
いや、そうだね。まあそこはすごい意外性があったし、でもまあ納得できる展開だったから面白かったし、だけど、そこに来てまさか最後の存在しない記憶ですよっていう。
はいはい、は
い。いやー、これ、笑っちゃいませんでしたっていう。
え、笑うんですか？
いや、笑うでしょ。だって存在しない記憶って言ったら、一番最初に浮かぶのは東堂さんじゃないですかっていう。
確かに。いや、そこは思い出らなかったですね。
なんだろう、いや、展開的にはさ、どう考えても宿儺さん関連の話だと思うんですよって。
まあまあ、あとはクソーズの、その、媒体、触媒とか、いろんな関係、まあまあ、宿儺さん関係とか、その辺だろうなという感じではありますね。
そうそうそう。だから、それが絶対にうまくうんだけど、でも俺がこの存在しない記憶って言って最初に言ったのは東堂さんだからさ、もうマイブラザーだからさ。
あまさか、長蔵さんまでオナチューだったとは思わなかったですね。
そうそうそう。地元じゃ負け知らずだったんだ。三人組だったんだ、実はみたいな。
それは気づかなかったですね。
ほう、先に予測しちゃったもんでさ、もう、吹いちゃったんだよね、この最後のところで。
いや、それは素晴らしい読解力だと思いますよ。
うん。いやー、だからでも本当来週、東堂さん出てきたらどうしようって思ってんだけど。
いや、来週急にだから、もう中学時代のヤンキー三兄弟との話になるんですよ。
実は俺の弟二人はお前と東堂だったのかみたいな。
いや、なんか兄弟、三兄弟と仲がいいんですよ、イタドリ君はみんなと。
なるほどね。そしたらもう、ボーボーボーズみたいになってる。
っていう、そう、存在しない記憶。それは、ちょっと大穴で期待しちゃいますね。
うん。
いやー、なるほど。ということで、今週もアクションパート、本当に、ただ殴り合ってるだけなのに、戦術とか、シチュエーションの持ってき方、舞台立ての使い方、等々、大変、こう、すべて、新しいことをしてるというか、印象的なことをたくさん新しくやっているっていう素晴らしいアクション漫画だったんで、来週の記憶も素晴らしい記憶だといいですね。
ですね。
では続きましてが、ミタマセキュリティの第35話内容としましては、ジャンカさんが、兄貴分だったヤクサに捕まってやばい感じ、殺されそうになるんですが、ミタマさんが乗り込んでボコして勝ちましたという展開でした。
今週、捨て頃漫画多すぎませんかって。
特にこの一撃で殴るシーンにはすごい既視感がありましたよね。
そうそうそうそうそう。いやいや。まあまあ、三玉さん自体が強いのは納得なんですけどね。
はいはいはい。
ホームラン打たれてもね、無傷だったりとかもあった。
無傷ではないですけど、まあ大丈夫でしたからね。
うん。いや、だからやっぱ硬いんだなっていうね。
はいはいはい。
いや、展開だから、まあまあ、ちょっとやっぱ内容がね、他と被っちゃったのは残念だったけれども、まあ。
まあ確かに読み切りマッシュル、呪術、そして、見たまとちょうど掲載地的にも繋がっちゃいましたからね、結構。
そう、繋がっちゃったんだね。いやー、まあジャンプの恐ろしいシンクロニシティですけども。
そうですね、稀によくありますね。
うん。まあまあね。だけど、なんだろ、最後のね、ジャンカさんがダブル師匠になるっていうところ、ここはすごいほっこりしてよかったですね。
はいはい。確かに。それこそ、ゆざくらさんちみたいな感じの、カップルの両方を好きな第三者みたいな、そういうポジションにつけましたよ。うん、
いや、そうだね。いやー、でも本当だって、ジャンカさんがここでさ、締めてくんないとさ、結構今週怖い話だからね、実は。
そうですよね。結構、敵に可愛げがないですよね。
そうそうそう。幽霊よりも怖いぞ、こいつっていう。感じだったからね。
うん。全くシャレが通じないですからね。この作品には珍しく。
いや、そうなんだよね。なんか、もうちょっと鬼瓦さん、手加減してもよかったのにっていうね。
なので、まあ、もしかしたら今後の展開で鬼瓦さんを救済するようなポンコツエピソードが出てくるかもしれませんからね。
いや、そうですね。出てきてほしいですね。
まあ、その方がなんかバランスはいい気がしてきますけどね。うん、まあ、とりあえず今週はシリアスな展開があったとしたら、三玉さんがもう全部解決できるということを示してくれたんで、まあ、そこは期待と安心感がありましたよ。
え、そうですね。
ちなみに今週ファンレター募集のところで、作者の鳩宗先生に関して、階段好きだけど三玉並みに怖がりという情報が示されましたね。
じゃあ、送っちゃダメじゃん。
いやいやいや、きっと、こう、今後もすごい怖い話とか怖がりながら書いてくれると思いますよ。
そうですね。
では続きましてが、ブラッククローバーの第249話内容としましては、レオさんは、火の精霊の神、フローガ様もやれてしまった相手を見事に倒しましたという展開でした。
フローガさんがちゃんと上げられてるのすごいなって思ってたね。
ちゃんと上げられてるっていうのはどういうことですか？
いや、なんだろう、格を上げられてるというかさ。
それは階層の修行シーンでということですか？
そうそうそう。ちゃんとレオくんがこう、押し置く、尊敬してるような雰囲気も醸し出してますし。
はいはいはい。
的確なアドバイスしてますしっていうね。
そうですね。
ね。 だから、なんだろう、すごい一瞬でやられて絶対名前も出てこないかと思ったけど、ちゃんと活かしてきたからさ、いや、田畑先生は優しいなって思いながら読んだ。
そうですね。今週の1ページ目でいきなり、火の精霊の神、フローガー様をやられてしまった、あの方で勝てないなんてって言ってるのに対してちょっと笑っちゃいましたからね。
そうなんだよね。
誰だよっていうのが。まあ、精霊の神さんがいたのは知ってたんですが、知らない人だよって思ったんですが、でももう、ちゃんと回想で修行パートを描くことによって強くなったことの理由立てもしてますし、そこに参加することによって、ちゃんと精霊の神さんも後から存在感を示してますからね。
そうだね。
いや、そこは確かに、ちゃんとしたうまい回想使いだと思いましたよ。
うん、いやだから、これで、ね、精霊の神さん、あと3人まだ名前がわかんない人たちいるけど。
はい、
彼らもちゃんとあげてくれるんだろうなっていう安心感がありますよ。
いや、回想修行パートはいろんなところで出てくるんじゃないかと思いますよ。
うん。
ひたすら省略してますからね、基本。やっぱり前回の、ラック先輩の時とかもそうでしたけど、やっぱりキャラクター、旧キャラが出てきたら、とりあえず修行パートを挟むっていう感じみたいですね。今のところ2人続いてるじゃないですか。
そうだね。
旧キャラ出てきたら、精霊の神さんとの修行パートが出てきて、改装されて、協力、新、何々魔法、勝利、みたいな展開が続いてるんで、いっそこれをあと3回続けてほしいですね。
そうだね。いやー、そうすればね、精霊の神さんの名前も全員ちゃんと出てくるしね。
そうですね。いや、意外とそれをやっても面白くできるのがブラッククローバーだと思ってますからね。予想を一切外れなくても面白くできる。で、たまに予想を盛大に上回ってくる。っていう、それがブラッククローバーだとは思うので、全然、本当にその、テンプレでやってくれても、パターン化してくれても、全然面白そうだな、っていう気はします。
そうですね。信頼感ありますよね。
そうですね。という感じで、なかなかもう、絵的にも大変派手な、戦略的にも大変納得な感じの、まあ、この、この、術式っていうのを作るときに、どうやって作るのかよくわかってないんですけどね。
そうなんだよね。
どういうアクション、どういう動作で、どういうジェスチャーでこの術式って書いてるのか、作り出してるのか分からなかったりはしますが、まあとりあえず戦略に関してはすごく納得できるものだったし、こう、大きな、こう、上からの見下ろし点の、風景描写ですとか、いろんなところもすごく見応えのある感じだったので、まあ大変いいバトル展開でした。では続きましてが、アンデッド・アンラックの第15話、内容としましては、シェンさんが参戦して自分の能力でスポイルさんを、圧倒するんですが、とどめが刺しきれないっていうところで、アンディ宇宙へという展開でした。
いやー、今週はこのようやく彼に会えそうだよっていうシェンさんの笑顔が本当になんだろう。怖くて魅力的でしたね。
そうですね。もう、なかなかシェンさんの今週の笑顔が今あると別人みたいな感じになってましたからね。
そうなんだ。いやー、でもすごいね、このアンツルースってめちゃめちゃかっこよくないですか？
はいはいはい。何を否定してるのかと思いましたが、もう、まさか。真実。真実を否定してたんですね。
そうなんですよね。これでもすごい、なんだろう、かっこいい答えだったんでね。
はい。
ここら辺やっぱ作者センスあるなって思ったし。なんだろう、このアントゥルースってさ、だって、自分が好きになった相手をさ、その、見るとさ、逆の行動を取らせちゃうわけじゃないですかって。
そうですね。
愛するものが、その愛する行動ができないみたいなことになるわけじゃないですかっていう。
そうなんですよね。
だからめちゃめちゃこう、なんだろう、風子ちゃんばりに悲しい能力だと思うし、ね、使い勝手悪そうな能力だっつうのに、シェンさんがめちゃめちゃ使いこなしてるのが、すごいだって思うんだよね。
まあ、本人が戦闘大好き人間ですからね。
そうそう、バーサーカーだからね。だから、能力発動の条件がめちゃめちゃ緩くなってるしっていうね。
まあ、まあまあ、作中で描かれてる戦闘に関しては使えてるだけで、意外とそれ以外の場では使い勝手が悪いのかもしれませんけどね。
いやー、そうか。まあ確かにね。いやー、でもね、そしてね、ね、戦いをさ、どう決着つけていくのかっていう展開のところでさ、宇宙ですよ、宇宙っていう。
はいはいはい。
いやー、すごい派手な方向行くよねっていう。
そうですね。もう魔球張りに飛んできますからね、宇宙に。
うん。いやー、この辺もね、すごいなんか派手なことしてやろうっていう感じあるし、会話の省略具合、俺大好きなんだよね。
はいはいはい。
最後のさ、勝てよっち、ね、了解っていうところとかのさ、感じ？
はいはい。
内容としてはもう完全にその、スポイルとかじゃなくてさ、本当自分が多分この、真実のアンディ
に、まあ、はいはい。
ね、こう封印を解いた新アンディに、勝てよっていうふうにさ、言ってるわけじゃないですか、アンディさん、今の。
そうですね。
アンディ
さんっていうね。はいはい。
ここをさ、あんまりこう、少ないセリフで語っていくところとか、すごいいいなって思うんだよね。
いや、本当ですね。ここのやりとり、まあ、この二人のやりとりはこれまでもずっとそうでしたが、やっぱりちょっとプロ感と通じ合ってる感がかっこいいですよね。
かっこいいですね。
ちなみに、この、壊れない、不快って書いてあるやつは、笛って読むらしいですね。
ほう。
作中ではそういう表記になってたみたいですね。という感じで、まあ、来週も宇宙大戦争が大変楽しみです。では、続きましてが、チェーンソーマンの第68話内容としましては、デンジ君、人の意識が戻った人形相手に戦えないんですが、クアンシさんは倒せたりするんですが、自分のこう愛人たちを、恋人たちを人形にされた結果、貫かれてしまいます。デンジ君はガソリンかぶって光の力をまといますという展開でした。
今週のこれが光の力だって。超面白かったね。
そうですね。ものすごい生産描写なのに、言ってることがファンタジーっていう取り合わせは見事でしたね。
いや、そうだね。ただの昇進雑だからやってること。
しかもそれで、相手のサンタクロースさんもこう、喉がえぐられて、あーあーあーってなってますからね。
そうそうそう。まあ、ダメージはちゃんと与えてるからね。
与えてますし、ものすごいグロい描写で、それで言う言葉が光の力ですからね。
そうそうそうそう。いやー、すごい面白かったね。笑っちゃったよ、俺って。
そうですね。これは、正直内容的に、なんか、なんでしょうね。唐突な展開ではありましたが、デンジ君の行動的に。でもなんかほんと、これで今週の話一食いついた感じがしましたからね。
そうなんだよね。いやー、だから、すげー言語センスだと思ったよ、俺。
いや、もう本当に。
タツキは天才やでっていう。
いや、ほんとですね。この一コマで持っていく力は素晴らしいですよ。
素晴らしかったですね。特にさ、今週は本当にそのデンジ君が人切れなくてさ、
はいはいはい、
苦戦しちゃうところに対してさ、クワンシさんがバカになれてんどこうって言ってるんだけど、そのクワンシさん自体が自分の愛人を殺せなくてやられていくとかっていう、めちゃめちゃシリアスな展開が続いていくわけじゃないですかっていう。
はいはいはい。
それらを全部吹っ飛ばす最後の光の力です。
そうですね。途中まではクワンシさんの方の展開の方が主軸みたいな感じだったのが、本当に最後のところで光の力の話に持ってかれましたからね。
そうそうそう。いやー、ちょっと、剛腕すぎでしょっていう。
でもこれが週刊連載のいいところですよ。
いや、いいとこだね。いやー、だから本当今週満足度高かったんですよね。
いや、本当ですね。という形なので、来週この光の力が実は一切通用してなくて、何の意味もない行為だったとしても大満足ですよ。
まあね。
という形で、クワンシさん、一応夜になったサンタクロースさん相手には、クワンシさんの放った矢も手で掴まれてしまうような形になったりしているので、果たして実際光の力かなんかでこう弱体化させないともう勝ち目がなそうですからね。
そうだね。
という感じなので、果たしてこれが有効なのか、そしたらもう相変わらずいつも通りの泥試合になるのか楽しみですね。
楽しみですね。
では続きましてが、アグラビティボーイズの第19話内容としましては、クリスが生主になって大成功して引退という展開でした。
いやまあクリス可愛いよクリス回でしたね。
そうですね。いやーで最後にちゃんとメイド服を着せるっていうところが良かったですね。
良かったですね。やっぱ、ここら辺は読者のね、というかね、まあ、宇宙全体のね、意思を反映した感じでしたよね。
そうですね。で、ババさんがちょっと下水っていう感じもいいですね。
いいですね。
で、そのクリスがちゃんとメイド服を着ても、ちゃんと男っぽい骨格に描かれてるっていうところがこの作品のこだわりですよね。
うん。いや、ちゃんとこだわられてると思いますね。
そうなんですよ。必要以上に女っぽくはせず、女装したりとか、ちょっと露出が増えたりとかしても、あくまでクリスは男っぽい骨格でちゃんと描く。男っぽい可愛い子が、性的な目で見られるっていう図にちゃんと落とし込んでますからね。
うん。
そこはもうこだわりを感じますよ。
いや、いいですね。まあもう本当にね、まあ、みんなね、こんにちは、よくわかんないけど、可愛いよね、とかって言ってるところとかね。
はいはいは
い。いいなって思いましたね、反応としてっていう。
そうですね。
いやー、これだから、後にいろいろ繋げそうな展開じゃないですかっていう。
まあ実際縦軸として、ここですごい大量の資金を獲得したっていう形で、まあ主人公たちもミッションも進んでますし、まあそれこそゲラルトたちが前科者になったのと同じような感じで、クリスが超ナム主になったっていうのも、人気ナム主になったっていうのも、まあ、当然後を引く展開ですよね。
そうそうそう。まあね、前回のババの借金が今回の展開に繋がってるみたいな感じでね。
はいはい。
このね、クリスの生主、他の生主四天王が出てくるかもしれないし、モニカさん、
はい、はい。
モニカさんが、ね、あれ、ゲラルトじゃん、こい、クリスっていう感じで、気がついてコンタクト取ってるかもしれないしっていうね。いろいろ発展させようがありますからね。
ああ、確かに顔はクリスの顔で覚えてるんですもんね、ゲラルトに関して。
うん。うん、
確かに、その辺も複雑に交差しそうな感じがしてきますね。いやー、という感じで大変、なかなかクリスの魅力たっぷりな回でした。なんか、もし可能であれば、もっとサガたちとの絡みの方をメインにやってほしかったりはしましたけどね。
まあね。
あくまで、その配信した人のやりとりみたいなところがメインになってしまうので、やっぱり、こう、男子同士のわちゃわちゃ感っていうのを僕はまだ求めてますよ。来週以降、その辺に、戻ってきてくれることも期待しています。では続きまして、アクターズの第111話内容としましては、ユノギさんはシェアウォーター好きになって、撮影もうまくいって、他の CM も才能を発揮して、日本でユノギ家を知らない人はいなくなるっていう展開でした。
いやー、アリサさんのかつて天才だった師匠感っていいですねっていう。
そうですね。このつながりがすごくかっこいいですし、まあ、アリサさんの人間的魅力にもつながってますね。
うん。いやすごい、だから面白いなって思ったしね。あとはもう、ギーナチョコレートのね、ダンスを踊るヨナギちゃんがあずとくていいなって思いましたね。
そうですね。ちゃんとこういうのもできる人ですから。
うん。いやそしてついにヨナギちゃんもね、本物が現れて知らない人がいなくなっちゃうわけですよっていう。
そうですね。
これはもうあれですか、あのハウスはもう出てかなきゃいけないですかねっていう。
確かに、あの家は良くないですね。
うん。
セキュリティ的に。
セキュリティ的に良くないですからね。もう絶対ストーカーとか割れちゃいますからねっていう。
そうですね。だからもうこうなったら高級マンションの中にあの家を再現するしかないですね。
どんなやねん。
なんだっけな。なんか昔の漫画でありましたけどね。ジャンプ漫画だと思いますけど。高級マンションの中にボロ家を再現して住むっていう人がありましたけど、なんだったか思い出せないな。そういう感じじゃないですかね。
いや、まあ確かにでも本当いろんなことが変わっていきそうだからね、そのあたりのリアクションとかは楽しみですよね。
まあそうですね、ある種のギャップとか生まれそうですが、でもまあもともとあんまり世間連れはしてなかったんで、本人的にどう戸惑うかは予想できないところがありますが、まあでも読者的にはちょっと気持ちいい持ち合い方をしてくれたらいいんですけどね。
そうだね。
あんまり不幸な方向のギャップ描写ではなく、気持ちいいスター描写の方がちょっと見たいなと期待するところはあります。では続きましてが、湯桜さんちの大作戦の第34話内容としましては、スパイライセンスを取得するために太陽君行ったらすごい、キモい男の人に求愛されて、試験には受かりましたという展開でした。
いきなりハンター試験始まったね。
先週読み飛ばしたかと思っちゃいましたね。
そうそうそうそう。まあまあでも面白かったよ。
はいはいはい。
個人的にこの健康診断がのバカさ加減が良かったね。
はいはい。
お前健康診断ちゃんとしてやれよって死ぬぞっていう。
でも他の種目はまあ普通に能力を見極めてる感じですかね。
そうだね。
でもまあやっぱりこの何かすごい高等無形な異常者の世界というかスペシャリストの世界というかこういう高等無形な世界観みたいなのはすごく面白い気がするんで今週もなかなか楽しめましたよ。
そうですね。いやーしかし新キャラの星降くんはこうプレイボーイというよりかは完全なストーカーでしたね。
ストーカー多いですね、この漫画。
そう、ストーカー多いんだよね、この漫画。だから、お前もかよか、すごいある、
ね、そうですね。愛情表現、大体みんなストーカーですからね。
うん。ねこの一応星黒さんもさ、一応週刊スパイランキング、うざきもいスパイランキングで、ね兄さんと争ってるくらいですからね。
はいはい。
だからもうちょっとなんかプレイボーイ感というかね、まあ、家族誰にでも手出してくる感とか出してほしいなと思うんですけどね。
じゃあでもやっぱり太陽くんのことを大好きっていうのは、やっぱ読者的にはそっちの方が嬉しい気もしますけどね。
うん。まあね。まあ一番は太陽くんであっていいと思うんだけどね。
はいはい。まあ他にも手出しっていうのは確かに、いやでもどうでしょうね。やっぱり太陽くんの前では太陽くんに対して一途だってほしいですけどね。
はいはいはい、なるほどね。
その方がこのキャラクターを好きになれる気はします。
次登場してどうなるかって感じですね。
まあそうですね。ちなみにさっきの話、この作品ストーカーがめちゃくちゃ多いっていう話に関しては、この漫画がスパイ漫画だからですよね、きっと。
ああ、はいはいはい。スパイだからね。
みんな登場する人がスパイ業界の人ばっかりなんで、愛情表現がストーキングになるんですよね。
なるほど。
っていう点で実は作品テーマに一貫してるっていう点はあるなと思いました。
はい。
では続きましてが、ゆらぎそうのゆうなさんの第205話で内容としましては、なでさんを抜かれて触手に巻きつかれてしまいました。ゆうなさんは階層というか、未来予知の中の階層の中の前世の記憶、生前の記憶の中の未来予知の中で、小原氏くんにやってることを思い出しましたという展開でした。
いや、まあ、難しいのはわかりますけどね。まあでも、なんだろう。とりあえず生前のゆうなさんの未練っていうのが、
はいはい、
この流禅さんが見せた未来の姿だったっていう展開はめちゃめちゃうまく繋げてきたなって思いませんでした。
いやー、これは感動展開ですね。
いや、そうだね。その、ゆうなさんの過去がガチで重いじゃないですかっていう。
はいはいはい。
この実験、ね、体としてこう、日々、苦しく痛い時期を続けるだけっていう。ゆうなさんがお風呂が好きな理由まで超重いじゃないですかっていう。
いや、ほんとですね。痛くて苦しいの時にめっちゃ下腹部に何か埋め込まれてますからね。
うん。いや、ちょっとまた新たな性癖を開発しそうな絵はあるけどっていう。
いや、もう大変重いですよ、ほんとに。
うん。そしてね、だからそこら辺もだからこのね、お風呂に入る時だけその変幻をしなくていいから安らぐっていうさ、すごい重い話だったけど、このなんだろう、それが、こんな私にもね、人と同じ魂が自分が幽霊になったね、未来を知って泣くところとか、めちゃめちゃ感動じゃないですかっていう。
はいはいはい。
いや、だから今週ね、俺すごい感動したし、いや、俺はずっと津崎さんメインヒロイン派だったって言い続けてきたけど、いや、はい、やっぱユナさんもメインヒロインの格好すげえあるなって思ったよっていう。
でも作品的なメインヒロインは間違いなくユナさんでしたからね。
うん。
あくまでその対抗馬としての津崎さんでしたからね。
うん。いやー、だからすごいやっぱり、いや、いい話だな、揺らぎそうっていう感じがして、いや、もう、思わずアンケート1位にしちゃってくれた声ですよっていう。
ああ、いや、いいと思う。本当に、揺らぎそうのゆうなさんの根幹ですし、一番大きな、ストーリーを今やってるところだと思いますよ。まだ生まれていない人に会うために、すごくこう、命を燃やし尽くすみたいな展開っていうのは、ある種の SF 的な、ファンタジー的な、すごい、大きいロマンがありますからね。
うん。
その、トゥルーラブ感が、大変素晴らしいですからね。
いや、そうだね。いやー、だから、そう、壮大さもあるし、その思いの深さっていうのもあるしね。いや、めちゃめちゃいい話だなって思うと同時に、こんなすげえいい話やってんのに、一個まみはもうなだれさんっていうね、もう向かれてる姿っていう。
そうですね。
この、三浦先生のバランス感覚よっていう。
ちょっとした病気ですよね。
そうね、シリアスを続けられないっていうね。
コメントで言ってましたが。シリアスなくて、うん、シリアスバトルとかだけでやってられなくて、どうしてもお色気シーンを挟んでしまうというふうに、それをやめられないって言ってましたからね。
うん。いや、でも俺はいいと思いますよって。
いや、僕もいいと思いますよ。それを抜かしたら、本当にシリアスな18禁ゲームの漫画版みたいな、全年齢版みたいな話になりかねないですからね。
そうですね。
適度なお色気と透かしがあってこその作品バランスだとは思いますよ。
いや、間違いないですね。だから本当にナダレスさんの乳首とかも気合入ってなって思うような感じしてましたからねっていう。
いや、本当に最近のジャンプ漫画だと男キャラの乳首もどんどん描かない方向に行ってますからね。
そうだね。
それをここまでちゃんとこう、きらめくように描くというのも本当にこだわりですよ。
いや、間違いないですね。いやー、特にだけで素晴らしい回でしたっていう。
いや、本当にゆらぎそうのゆうなさんの根幹を示すような本当に作品内を貫いてた、実はずっと長いこと貫いていた大きな愛情の話でした。では続きまして、魔女の森人の第13話、内容としましては、バリコク司祭は新しい靴を放り投げました。そして、マナスファちゃんたちはスピカーちゃんに自分たちは魔女を倒すける方法を探してるんだって伝えて逃げたら追ってきましたという展開でした。
もうとりあえず服を着てくれ、前が見えねえの意味不明さよかったね。
意味不明さってどういうことですか。だって下着姿だから見ないように目隠しされてるんですから。
なんかシチュエーションおかしくないですかこれ。
そうですね。いや、でもそれがある種戦う意志のないことの表現ですよ。
はいはいはい。なんか銃口突き付き合ってるシーンみたいな雰囲気のところでこれだからさ、なんだこれって俺が読んでたんですよね。
いや、僕はそこは普通に、うがった見方でも何でもなく、普通にそこでファフナ君が裸を見ないように気をつけてるっていう態度を示す、そういう言葉を示すっていうのが、相手のシキカちゃんの警戒を解くような流れになってるっていうのは、そういう演出意図だと思いますけどね。そこでちょっと、ね、その、レベルのずれた、緊張感レベルのずれた発言をするっていうのが、そこでスキカちゃんの警戒を解く鍵になってるんだと思いますけどね。
まあ確かにそうですね。これで、まあ安心しきってるっていうところがありますからね。
ただその後着替えた後、もう一回、こう、手を向けて構え直すっていうところはちょっともう、どうかなと思いましたけどね。
そうね。いや、はや、仕切り直すっていうね。
そうですね。服を着るけど構え直すんだっていうのはちょっと思いましたね。
うん。まあまあ、そしてね、今週はもう完全にマナスパちゃん。まあ、先週ちょっと言ったお気持ち表明になってしまったわけですけども、これはガルちゃん的にはどうなんですかね。
でも、目的を達成できてよかったんじゃないですか。
そうなの？いや、なんかさ、こう、救いたい魔女が目の前に目を背けるなら、この旅を始めた意味がないじゃないってめちゃめちゃ言ってるじゃないですか。
はい、はい。
でも、救えてないじゃないですか。どうなんですか、これって。
いやいや、希望を持たせれば、だからその、もう、死を、こう、覚悟して諦めてるのは、かわいそうで、その気持ちもわかるから、ちゃんと死に抗って希望を持たせてあげたいと思ったんですよ。
お友達がいるよっていうことが希望っていうことですねって。
助かる可能性はあるんだっていう。魔女が死なない道もきっとあるんだ。それを探してるんだ。そのために努力して、こう、頑張ってる人たちがいるんだっていうことを伝えたかったんですよ。
まあ、正直問題解決になってるとは思ってないわけだけど。まあ、気持ち的にはわかるっていう。
そうです。僕は、ここは、ちゃんと最初に言った通りのことを、本当に実行して、もう死を、なんでしょうね。だからあれですよ。例えて言うならば、死刑が確定して、死刑執行の日がいつか来るか、いつ来るかわかんないけど、いつか来ると分かって待ってる死刑確定囚に対して、あなたの冤罪を晴らすために、今、頑張ってるんですよ。って伝えるっていうことに意味があるじゃないですか、一応。
はいはいはいはいはい。
そういうことなんですよ。
なるほど。納得できました。ありがとうございます。
諦めないでいいんだからっていうことを伝えられたんですよ。
なるほど。やっぱ、ワルちゃんは本当魔女の森人の理解度が高いですね。
いやー、世の中の人はちょっと魔女森のこと分かってないですね、全然。
いや、本当だからさ、やっぱこの今週もだから塔から飛び出れてるとこが相変わらずシュールで面白いなとかさ、そういうことしか見てない。俺とやっぱレベルが違うね。
そうですよ。僕は、前回逃げるときに、一気に低空飛行で巻くことができたのに、今週高いとこ飛んで追いつかれるのはなんでだろうとか、そういうことを考えてるんですよ、僕は。
確かにそれもね、どう考えても機動力、マナスはちゃんとパフナ君込みとかあるからねっていう。
前回逃げられたしな、っていう。なんで今回追いつかれちゃったんだろうな、みたいなことは思ったりもしますが。うん、まあ、しかも夜なのに。
うん、
まあ、そう、夜だから火が目立つんですよ。だから追いつかれちゃったんですよ。
そうだね。
そうです、そうです。いやー、危うく見逃すところでしたね。
うん、
この司祭が新しい靴を投げて、なんか、靴を吸い減らし、足の皮が剥げ血が流れ出ようと、平和のために尽くす。それが騎士道だって言って、周りの人がみんな、おーって言って、盛り上がってるっぽいのも、まあ、ちょっと意図を解釈するのは難しかったですが。きっとみんな洗脳されてるっていうシーンですよね、これは。
そうだね、まあ、人心掌握術がうまいというかね。人だっていうね、本当は残酷なんだけど、そういうのがうまいっていうことを表してるんだと思うけど、ただ、司祭がこの後出てくるかどうかっていうところもあるからね。
いや、ここで司祭が言ってる内容がなんか普通に嫌な感じじゃないですか。
うん。
なんかここですごく耳に優しいことを言って、周りの人が、おー、さすが司祭様だ、頑張ろうみたいな感じになってるんだったら、口が上手い人だなという感じですけど、言ってる内容が普通になんか、足の皮がすり切れようとも、頑張るのが騎士だって言ってみんながおーって言ってるのが、別になんか、いいことを言ってる感じはしないじゃないですか。逆に残酷なこと言ってる感じはするじゃないですか。
うん。
それに対しておーって言ってるのが、一体反応として、本心から いいこと言ってるなと思ってるのか、怯えてるのか何なのかはよくわかんなかったりしましたが、全体の流れからきっと洗脳されてるんだなっていうので僕は納得しましたからね。
いやなんて、まあ、きっとこの辺の話はね、まあもしかしたら捕まったりなんかした時に出てくるかもしれないし、何かしら、ね、まあ今度はコンビ同士でね、話し合いになった時にね、この靴の話がポイントになるかもしれませんからね。
いやそうですよ。ちょっと間違いないですね。きっとこのスタインの、この論法みたいな、これ僕は靴論法と呼ぼうかと思いますが。
うん。
靴論法がきっと発揮されると思いますよ、捕まった後に。捕まらないかもしれませんけどね。
うん。
という感じなので、まあ、ちゃんと目的も達成できたし、このまま逃げ切れたらいいですね。
そうですね。
では、最後に目次コメントとしまして、では、あ、そういえばこれ本編中で言及してもよかったですね。鬼滅の刃の後藤井先生、ラストページ、炭治郎左手使っておりますが、作者渾身の作画ミスにつきご容赦。ということで、今回、今週の鬼滅の刃の内容において、炭治郎くんの左手がシワシワになって使えない、握れない、感覚もないみたいな、そういった表現があったのに、最後の家に帰ってワイノワイノしているところで、左手を普通に使っているというのが描かれていて、僕は一瞬、左手もちょっと回復傾向にあるのかなと思っていたんですが、
うん、
そんなことはなかったですね。
いや、そんなことはなかったですね。
作画ミスでしたね。
そうですね。確かに俺もここは違和感だったんでね。いや、まあ、良かったですよ。ちゃんと真相が分かって。
うん、まあ、言われなかったらもう本当に、炭治郎くんはその後左手が回復した。もしかしたら右目も回復したのかな？ふふっていう、そういう感じだったんですけどね。言わなかったら。
そうだね。
まあ、言ってしまったから、そんな未来はなくなってしまいました。あとは、今週、読み切りのヘビーメタルヤンキース、川田先生、相撲以外で本誌に乗るのは初で、なんだか照れますが、楽しんでいただけたら幸いです。ということで。
そうか、読み切りも日の丸相撲だったもんね。
そうですね。いや、なんか気持ちはわかりますよ。ヘビーメタルヤンキースを乗せて恥ずかしいっていう気持ちはちょっとわかりますよ。
まあまあまあ、いいっすよ。川田先生はみんな待ってましたから。自信持ってくださいって感じですよって。
いや全然その恥ずかしさ込みでのいい作品だと思いますよ、本当に。その、ちょっと、バカバカした含めて。
うん。あとは、ドクターストーンの坊一先生、数週間前から自宅勤務でアシスタント一人と私二人で原稿作業、私は背景を書いていますっていう、相変わらず本当坊一先生の筆早いな超人だなってエピソードですね。
そうですね。いやー。
鈴木中葉先生ですかみたいなノリですよ。
確かに、一人、奥さんと二人で書いてるという鈴木中葉先生、七つの大罪の、方とかは有名ですが、確かに、大内先生、さすが、2本同時週刊連載をしてただけのことはありますね。
ありますね。
いや、頼もしい限りのコメントです。あとは、今週、夜桜さんちの権平先生、PC7 色に光るのを思い出して、つけたけど、すぐ飽きた。買うときワクワクしたのに。これは、まあ、ゲーミング PC とか光ったりしますが、これはまだ、一周目ですね、権平先生。
ほう。
このままずっと光らせ続けてると、だんだんなんか馴染んでくるんですよ。
そんな、こう、なんかジーンズの傷みたいな。
だんだんそこに落ち着きを感じるようになってくるんですよ。
うんうんうん。
何か。
ああ、だんだん光らないとこう、物足りなくなってくるみたいな。
そう、そんなことないっちゃないんですけどね。まあ、光んなかったら光んなかったら気にはならないんですが。光ってることに対して、ちょっと何かそれで自分のテンションが上がったり集中できたりっていうのが、そういうタイミングが来るんですよ。いつか。
いつか。ああ、なんかルーティーンみたく、なんかこうね、7つの光を見ると集中力が上がるみたいな。
そうですね。なんかオンオフみたいなもんですかね。いや、なんか光ってるのいいなって思う時が来るんですよ、いずれ。僕も最初パソコンに光らせた時に、別にいらなかったのと思いましたが。
うん。
光らし続けたらなんか、すごいいいなと思うようになってきましたからね。
なんかの扉を開いたのね。
なんか光ってると安心感あるなって、光ってないとちょっと物足りないなという感じになってきたりもしたので。まあ、実際消すとそんなことはないんですが。
めっちゃ気のせいじゃん。
だから、いつかゴンダラ先生もそのターンに行くんじゃないかと応援してますよ。もうこれを飽きたと言わずに光らせることが大事だと思います。
はい、
では来週から新連載が始まります。 未知襲来、運命が動き出す、春の新連載、3連弾、第3弾、来るはずのなかった明日へ、衝撃のタイムスペクタクル巨編、表紙&感動から54ページ、タイムパラドックス、ゴーストライター、原作、市間賢治先生、作画、伊達恒弘先生、若き漫画家志望のもとに10年後のジャンプが、ということでした。
おー、未来日記みたいなもんなんですかね。
おそらくですかね。10年後のジャンプ、未来が来ないはずの未来。
あれですか、だからハンターハンターを連載する10年前にハンターハンターを始めてしまうみたいなことをやるんですかね。
あー、確かにですかね。
タイムパラドックス、富樫先生が誘白書を書いてるのにハンターハンターを始めて人気漫画になってしまうや男の話みたいな。
なんかそれだけ聞くと全然面白くなさそうではありますけど。どうするのか、こっからどういう展開になっていくのか、10年後のジャンプ、来るはずのなかった未来、ゴーストライター、ちょっと予想がつかないですね、僕は。
まあまあ感動ね、もうまあスペクタクルですからね、すごいいい感じの話になると期待してますね。
そうですね、きっと世界が滅びるのを防ぐ世界を守る話じゃないかと思いますよ、きっと。
コミックマスター J じゃないんですか。
素晴らしい漫画を描いて世界の崩壊を止めてみせるっていう話じゃないかと思います。であとは、センターカラーが、北米編、超好調御礼センターカラー、ドクターストーン。そして、ジャンプコミック一巻即重版。いいですね。人気絶好調御礼センターカラー、大蔵25ページ、アンデッドアンラック。一巻即重版ですよ。
いやー、いいですね。
いやー、素晴らしく、ノリに乗ってると思います。あと、もう一つセンターカラーが、こちら。炭治郎、そして鬼殺隊の物語、超クライマックスセンターカラー、大蔵24ページ、鬼滅の刃。ということで、鬼殺隊報、情報ページの鬼殺隊報は、鬼滅の刃の全てがここに。という鬼殺隊報がついてくるらしいです。
おー。楽しいですね。
はい。という形で、来週24号5月18日発売となっております。では、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。